問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
河北麻友子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬。第3類薬品です。
TBS ラジオ公演立川談春独演会2025、8月31日ウェスタ川越で開催。小江戸川越の地で芸歴41年目を迎えた談春落語の真髄をお届けします。チケットは現在販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報から。
私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日夢で会えたらという私の母校武蔵大学70周年記念映画の撮影に行ってきました。まあ、先週の日曜日のゲストに出た 1J では元カリア結花さんとラジオドラマをやり、 X のタイムラインで白山大根で聞いていられないという大量のアンチが湧いていましたが、映画はもっと大根演技でした。やっぱり断っときゃよかった。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、俺のゲスト回の 1J 評判いいね。いやー、ラジオドラマ以外評判良かったわ。聞いた？重藤、俺のラジオドラマ提案したんだよ。なんか白山さん、元カリア結花さんとやりたいことありますかってスタッフさんに言われて、そりゃもうラジオドラマ一択でしょつって。したらさ、あれ 1J もすごいな。朝8時に日曜日にやってる番組だけどさ、到着の入り時間が7時半なんだよ。だ30分前だった。で、皆さんにお挨拶して、よろしくお願いします、よろしくお願いします、なんつって、元カレゆかさんも、あ、今日よろしくお願いします、みたいな感じでさ、そのディレクターの人がさ、じゃあ、ラジオドラマね、一回読み合わせしようか、つって。こういうのは一回読み合わせした方がいい、つって。で、俺もさ、さぞやさ、元カレゆかさんがめちゃくちゃラジオドラマ乗り気なのかなと思ったらさ、私正直見えないんです、みたいな。そういう言い方じゃなかったよ。私が白山さんに提案したのが、あはははって、私が笑い屋の重藤さんみたいに笑い屋やって、白山さんがラジオドラマを提案されてて、これ元からいる 1J のリスナー求めてるのかなって。いや、あんたが笑い屋やりたいって言ってたんだよ。それは俺知らないよ。あんたがやりたいって言ったんだよと思って、面白かった。で、まあ、うまいんだよ。当たり前だけど、ゆいかさんがさ、俺がまた大根でさ、俺読み合わせした時に気づいたの。俺大根だっていう。でも今更やんないってわけにいかないじゃん。でも思ったのは、ゆいかさんってなんかアスリートみたいな人だね。とにかく、綺麗でやる気のある人だよ。もうアスリートみたい。ものすごい綺麗でやる気なんの。俺、ブスでやる気がないんだもん。綺麗でやる気のある元カリア結花に対してブスでやる気のない白山さんですよ。ええー、と思って。俺さ、まずさ、まだ、どうも、講談師の神田伯山ですとか名乗る前に、俺もう普通に打ち合わせみたいな感じで、なんかこう曲流れてる時に結花さんに、ちょっと問わず語りの口上長くなるかもしれませんって言ったら、結花さんが、入ってますよって。素人。素人、ブスでやる気がなくて素人。曲なのに俺の声入っちゃってんだ。伯山さん入ってますよ。入ってんのっていう。まあ言ったな、おい。出だしから間違っちゃったっていう。やっべえと思って。 まあでもその後はまあゆいかさんがうまくこれを転がしてくれてさ、あ、すごい人だね、あの人ね。年下なのにさ、もうやっぱ子役からやってるからもうすごいな。いやー、だけどそのラジオドラマがいよいよこうさ、始まる前にさ、ちょっと演技を教えてくださいみたいなこと言ったらさ、結構真面目になんか用意してくれたんだね。まず緊張されているだけで、あ、この人緊張しちゃうなって浮いちゃうんで、緊張を、しない方がいいですみたいな。もうそれ言われたらもうよりこう緊張してくるわけよ。あと、なんかそこに使われた意味というのがあるんで、ワンカットワンカット、その意味を考えてやれば、大丈夫だと思いますみたいなさ、すっごいいいアドバイス。で、そのアドバイスを受けて、ラジオドラマやったら、X が、白山が大根すぎるっていう。こんな言われ方ある？大根だ、大根だ。もう聞いてられないと。もう、本当に大根演技にごめんなさい状態だっていう。でもさ、もう反省しちゃってさ、俺だから夢で会えたらがもうすごい、うわぁ、70周年、武蔵大学の母校の、まあまあでもその、ゆいかさん言うとこの意味はっつったらさ、まあ顔見せっていうか、まあ母校のあれ大学のやつだしさ、で俺一度断ったんだけど、監督がどうしてもって、監督も武蔵の人だから、もうそんだったらさ、まあなんかこういうラジオとかで宣伝すればなんか役目は果たしたのかなっていう。で、あとぶっちゃけてさ、前もラジオで言ったけどさ、講談師とかさ、その落語家さんとかもそうだけどさ、芝居上手いとさ、逆にダメじゃない？これ自分を正当化するために言うけど、だから、俺と志らくは正しいんだって。もう超大根だけど、愛嬌があるよ。いや、ただ志らく師匠は、やる気のある大根なんだよ。俺、やる気のない大根だから、じゃあある方がいいのかな？で、1J が終わって翌日ですよ。で、まだこう台本覚えてるみたいな時にさ。で、落語協会のパーティーがあったの。俺は台本覚えなきゃいけないのにもかかわらず、この祝儀、不祝儀は欠かさないんですよ。で、行こうと思って。で、俺、落語芸術協会ってところに講談師だけど入れていただいてんのね。だから他協会の落語協会さんといっぱい関わりあるけれど、パーティー行くの初めてな。で、今回5人新口でさ、柳家、柳師匠。で、林家七子師匠、吉原馬雀師匠、入船亭船舶師匠、金言亭馬行師匠ってこの5人のパーティーで。で、もうみんな顔は知ってるからさ、話したこともあるし、あ、なんか空いてたからスケジュールいい子、みたいな感じでさ。したら面白いのがさ、そのさ、上野の西洋圏だったんだけどさ、落語芸術協会のその他協会テーブルみたいな。賑やかな師匠方がいっぱいいて、あ、なんか楽しいテーブルでよかった、なんて思いながらさ。ただなんかもうね、全然芸協の空気とパーティー違うんだよ。修行寺行ったことある？ない？あのさ、芸協って基本的にパーティーずっとふざけてんですよ。なんか余興とかもなんか坂本雷光が出てきたりとか、玉川大福一大樹とか、まあ、あの二人はすごい芸なんだけど、基本余興がものすごい多いんですよ。で、なんかお客さんを楽しませようみたいなさ。で、なんか落語協会って文化が違うから、まあ、芸がいつもあるんだけど、三協会長が出てきてさ、落語協会のさ、もう本当になんかもう真面目なんだよ。で、この五人の新進打ちに対してもなんか子供を思うみたいな気持ちだみたいな、そういうような真摯な形で。で、お客さんはいなくて、関係者だけのパーティーだから、席亭とか、落語家さんとか講談師とか、そのもう芸人ばっかりみたいな感じだから、まあ、あえて笑いも入れてないみたいな。だから、そのスピーチもさ、もう笑いがないわけよ。真面目な感じで。あ、こんな感じなんだ、落語協会。文化が違って面白いぜ、みたいなのがあって。で、続いてなんか落語協会の理事の、京太郎師匠ですよ。で、京太郎師匠なんか大人気落語家だけど、なんか足があんまり良くなくてさ、今さ、なんかこう、杖ついて歩いたりとか、講座もね、普通落語家さんって正座しなきゃいけないとか、こう、尺台を置いてやってたりとかするんですけど、その日なんだか知んだけど、京太郎師匠が、杖つかずに普通にこう、壇上に上がってきた時に、もうみんなが、おい、京太郎歩けるんじゃねえかっつって。歩ける歩けるっつって。なんか、アルプスの少女ハイジのクララみたいになってんだよ。京太郎が立った京太郎が動いてるっていう。で、京太郎師匠がマイクの近くで、歩けますよっていう。それなんか履いてますよみたいな感じで、歩けますよ。歩けるからっつって。おめでとうなんつって。いいんだその挨拶も。あ、なんかこういう砕けたのもあんのね。なんてこと思いながら。で、そんな中さ、うちの落語芸術協会理事、桂、新次師匠ですみたいな感じでさ、ほんと新次師匠がこう呼ばれるわけよ。宮地兄さんの師匠だわな。で、もう、その新次師匠がもうなんかさ、芸協の空気丸出しなんですよ。で、もスーツ着てスッスッってもう壇上上がってくんだけど、もうひょっこ上がってくの。で、5人の新進打ちが壇上のこの隅にいてさ、どうもおめでとうございますおーははーみたいな。で、私はね、先代の小三師匠にね、いっぱいご馳走になっちゃって、前座の頃とかよく食べろって言われてね、あら、嬉しかったなーつって。 で、あと、ここんて新潮師匠。ね。新潮師匠にも飯いっぱいおごってもらってね。いや、嬉しかった。で、二つ目の時に流潮師匠にね、おー、一緒に飯行こうなんつってね。もうね、で、他の師匠にも飯よって、全部飯おごられた話なんだよ。基本。芸のこととかないの。飯うまかったなーっていう。だから俺は恩があるっていう。いいんだよ、その挨拶がさ。真面目なこと一切言わないよ。で、ああ、まあでね、まああの、落語協会のボットばっかり言うとあれながら、あの、落語芸術協会。ね、私の協会ですよ。で、会長がずっとね、桂米丸っていう会長がずっといましたけど、この前お亡くなりになりましたけどね、本当にね、まあとにかく米丸師匠って人はですね、前座をやっておりませんから、落語なんか何にもわかんないんですよっていう。これマジかと思って。壇上でおっしゃってんね。でもみんなもさ、そのなんか米丸師匠のこと言うと笑えないじゃない、その感じで。でね、あの、私の後輩の南南が、あの、片棒やってたんです。古典落語の昔から当然伝わる片棒ですよ。で、それやってる時にね、米丸師匠がね、南南を捕まえて降りてきた後、あれ、君が作ったのかいって。これでも芸協だと会長になれるんですって。おめでとうございます。何の挨拶なんだっていう。ここで、ね、ひょっこ受けたみたいな感じで降りてくんだよ。受けましたみたいな。面白かったなぁ。だからこういう文化の違いがあるんだ。だから落語協会と芸術協会っての違いがあって面白い。やっぱ二つあるってのが面白いなぁなんて思ってさ。でもなんか五人の新進打ちもさ、もうほんといいパーティーで、あ、おめでとうございますみたいなことほぐ気持ちよ。で、その日の夜が、あの、白山プラスって言って、いつも私が取りって最後に上がるんだけど、まあ、今回ゲストの遊玉師匠に取り取ってもらおうみたいな感じで。で、私がお札剥がして、あの、カランコロンって有名なさ、幽霊が訪ねてくるみたいなあるんじゃない。で、おつゆと新三郎ってね、やって中入りで、その続きの栗橋塾って、これをやってもらうわけ。で、この遊玉師匠ってのは人殺しの話がめちゃくちゃうまいんですよ。で、とにかくね、そのね、見た目もいいわけ。180センチぐらいあって、角刈りで、眼光鋭くて、声質もまたそれに向いてるわけよ、そういう系のに。で、所作も綺麗だし、なんだろう、五街道雲助師匠という人間国宝の弟子だから、もうそのなんか素養みたいのもすごいあるわけですよ。だからその、なんていうのかな、もう完全に向いてる。で、多分みんな落語って言うと、なんか面白い話なんでしょみたいな印象あるんだけど、流玉師匠が得意なのは延長物って言って、まあ落語の普通のもすごいんだけど、あの、要するになんかね、講談と落語が混ざってるみたいな。三遊亭延長っていう昔の落語家さんが、まあなんか講談を結構意識して長い話みたいなのを作る。そこには笑いも全然ないさ、なんか人殺しの話とかさ、真男っつって、真男は落語にもあるんだけど、笑いのないさ、なんかお前浮気したぞみたいな、そういうような話で問い詰めて殺しちゃうみたいな。そういうドロドロドロドロしてる話。で、それがめちゃくちゃ流玉師匠合うんですよ。もうぴったり。だからこんなに合う人って今いないんじゃないかなってぐらい。で、その方と十数年前会やってた。もう十数年ぶりにこういう人殺しの話どれだけお上手になってんのかなと思って。で、ぶっちゃけて俺もお札剥がしね、よかったんすよ、出来が。で、その前の滑稽も最近ネタ下ろしたばっかりにドカーンと受けて、お札剥がしも笑いもあり、ちょっとこうグッとくるところもあり、怖いところもあり、まあちょうどいい感じよ。で、中入り挟んで。でも、ああ、いいパス渡したなと思って、流玉師上がってくるわけ。もう空気が違うわ。ね？俺みたいにこのやる気のないブスじゃないんだから。怪談話をやるのにそもそも太ってんじゃねえよっていう。見た目から違う。見た目からスーッと。お辞儀も深々ですよ。栗橋塾というお古いお話を一席。みたいな感じで。もうそれもう出来上がってんだよ。ね？ほんでもう話にスーッと入って、もう枕つってた。本編の前にいろんなさ、最近何ありましたみたいな。そんなこと一切はね。お古いお話を一席つってさ。で、その声質がやっぱりいいんですよ。そう、十数年ぶりに聞くとまた見事なもんで。で、結局、栗橋塾ってのは分かりやすい話で、まあ、要するに、浮気をしてる亭主がいて、お峰ってのはそれを問い詰めるみたいな、なんでお前浮気したんだよ、みたいな感じの。それをチクチクチクチク20分ぐらいやるんですよ。で、まあ、その描写がね、うまいのよ。うまいなんてもんじゃないね。俺がファミコンだとしたらプレステ2ぐらいうまいよ。解像度が違うんだから。ただファミコンの良さもあるよ。一応言っとくけど。ファミコンの個性もあるよ。だけどそのなんか、ごめんね、本当は今プレステ4ぐらいまで言ってるけ。俺が2までしかやってないから。4を知らないから、知ったかぶりしたくないから、一応プレステ4だよ。ファミコンとプレステ4ぐらいの違いがあるんだよ。 もうその女のその表現、女性のさ、もう悔しいって、それがもうじわじわじわじわ攻めてくんで、お前さん、あの飲み屋行ったらどうだいみたいな。いや、行ってもいいけど、なんでだよって。お前さんがいい女がいるんじゃないの、あの店には、みたいな、そういうところ何の話だよ、みたいな、そういうところからさ、うまい、その声質がうまいんだ、またその所作がいいの、聞き入っちゃって、おいで、それでだんだんだんだんさ、それで、喧嘩してわーって大きな声出してったりするわけだけど、もうその女の方が、冗談じゃないよ、もうこんなんだったら別れてやる、別れてやる前にもう大きな声で言ってやると、お前は自分の、え、主人の萩原新三郎様のお札を取って、え、幽霊に殺されて百両奪い取ったんだ、私は言ってやるって、もうおかしくなっちゃうわけ。したらまあ男ってそんなのあるじゃん、なんとなく、そういうさ、浮気はしたことないけど、そんなようなんてさ、許してくれ許してくれおみね、みたいな感じでさ、でまあちょっとおみね、こっち来いよっつって、そっと体触って、いいんだよ、いいからこっち来いよっつって、まあ一晩寝る。で、一晩寝るとまた男と女って丸く収まるみたいなのもなんかあるあるであるじゃん。俺わかんないよ、ちょっと背伸びして言ってるけど背伸びして、ファミコンだからさ、ファミコンで濡ればってあんまないじゃん、ドットがもう荒すぎて、ドラクエとかも基本一人なんだから、てーてーてーてーっていう、プレステ4とかだと臨場感が違うんだ。で、俺そんな感じだからさ、で、レベルが違うんだけど、で、仲直りして、で、その後、友蔵っていうそのさ、亭主がさ、お峰を殺すんですよ。で、しかもそれもね、なんか俺みたいに、うわーとか派手にやんないの。淡々と殺すんだよ。で、終わった時に、栗橋塾の一席でございましたって言った時に、もうすごすぎてさ、お客さんがさ、もう、なんていうの、これが今現実の落語なのか、本当に目の前で行われてるものをみんなが見ちゃってる、入り込んじゃってるから、拍手が遅れんの。栗橋塾の一席でございましたって、流玉賞行った後に、お客さん500人が、はぁってため息ついたの。これは物語だったんだ、芝居だったんだというか、その延長作のもんだった、落語だったっていうのに、現実にファッて500人が全員吸い込まれてたから。で、遅れて2、3秒経ってから拍手。だから入り込んでて拍手すんのも忘れた。もうこれ落語かどうかもわかんないみたいな。そんな芸だったんで、俺、で、降りてきて、また、入局師匠もまたさ、お疲れ様でしたって、淡々としてんだよ、とんでもない芸やったのに。で、2、3、楽屋でも話して素晴らしかったです、なんつって、お疲れ様でしたって、エレベーターまで見送って、俺、梅の城、青の城、若の城に、これが本物の芸だぞ、つって。で、俺はその弟子たちに見せたかったから呼んだってもあるんだけど、みんな知らなかった。生で、お前、蜃気楼流玉をなんで知らねえんだと。まあ、お客さん知らない人はいるけど、お前らプロなんだからって。仲間内は有名なんだけど、だからそれで、みんな興奮してんだよ、やっぱり。梅青若もさ、すごい芸だったって。で、俺もそれ見せたかった。でもふっとね、で、その日考えて。で、もう悔しくもないんだよ。違いすぎて、レベルが。で、むしろありがとうみたいな感じなんだけど、本当に、ああ、これがすごいな。で、考えたら俺もさ、炎症師匠のさ、ラジオから入ってるわけですよ。長い話から。で、そっから CD 借りてきてさ、いや、延長ものみたいなの。で、ちょうど講談と落語の中間みたいな話なんだな。で、それずっと聞いててさ、俺もこういうのやりたいな。人間の業みたいな、江戸の閉塞感みたいな、そういうのを表現したいなと思ってたらさ、気づいたらラジオで悪口言ってたんだよ。全然違うんだよ、方向性が。俺、炎症みたいな、ああいう落語と講談の違いはあれど、ああいう人間の業みたいな、これはひょっとしたらエンタメなのかっていうぐらいに、キワキワの物語みたいな、コンプライアンスなんかないですよ。人間の本当のことを喋ってるみたいな、それをクッてやってたら、本当のことは本当のことなんだけど、人の悪口ばっかりだったの。あれっていう。俺、後ろ振り返っちゃって。あら？なんか違うとこ来てるっていう。ちょっと、講談でね、なんかこういう講談やって初心者に受けやすいみたいな講談やってさ、講談も広まりましたよ。私だけの力じゃない、ラジオの力もある。もうトカリアユカさんの 1J 出させてもらったり、映画も今度はとかっていろいろあるよ。だからいろいろこうやってる。で、それも嬉しい。絶対広がった。俺のやってきた講談には価値がある。だけれども、その流玉賞の講談を袖で聞いた後、あ、俺、これがやりたかったんだよなっていうのを思わされたの。俺、ほんとこれやりたかったんだって、ちょっとまざまざと初心に戻っちゃってさ。いや、なんか、いや、だからもう本当に、ああ、素晴らしい芸だったと思うと同時に、やっぱ、遊玉師匠落語協会だからさ、落語協会最高と思って。やっぱ芸協じゃないなと思って。芸がいいわと思って。いい落語協会いいぜって思っちゃったね、本当に。いやー、よかったな。いや、で、それでね、翌日朝7時、映画撮影。この俺の道の踏み外し方、俺ああいうの表現したかった。大根だしどうせと思って。 で、朝の7時、武蔵大学で撮るんですよ。武蔵大学をベースにした、背景にした映画だからさ。だ、監督がいるんだよ。監督もさ、武蔵大学の方でさ、で、もう結構マッチョなんだよな。もう大きくて体がもうプロスラーみたいな体してんだけど、で、その監督がさ、つかつかっと俺のとこ来てきて、中川陽介監督だよ。白山さん、昨日寝られましたみたいなこと言うんだよ。で、俺違う意味で流玉にもううなされちゃって。あ、すごい芸だった。本当に。で、違う意味で寝られなかったんだけど、そういう意味じゃないっていうのを中川監督に説明するのもめんどくさいから、あ、まあちょっとまあ寝られなかったですねって言ったら、頑張ってって。軽口。楽屋行ってさ。で、なんかもう皆さんいるんで、牧田さんもいて、牧田さん主演だから牧田スポーツさんがさ、長台詞で素晴らしいんだよな。で、俺もさ、牧田さんになんかよっぽど言いたいことあるんだけど、牧田さんもなんかさ、あ、おはようございますみたいなこと言ってくれて、これでもって、もう牧田さんがちょっと台詞覚えなきゃって言って、もうすぐ楽屋離れちゃって、おいと思ってさ。で、どうしようかなと思ってさ、俺なんかいろんな人にさ、あ、この人なんか役者っぽいなっていう女優さんがいてさ、後で調べたら、上条美紀さんって方なんだけど、すいませんつって、僕本当にね、情けないんで、もう42なんで恥ずかしいんですけど、まあ、武蔵大学の母校ってことでね、出させていただいてるだけで演技が全然できなくて、講談師なんですけど、どうやってやればいいですかねつったらさ、私もねつって、沖縄の方だったんだよ。あ、そうなんだと思って、私も素人なんで芝居わからないさって言われて。いやいや、そんなわけないじゃないですか、だって、つって。いや、私、舞台ばっかりで映像あんまやったことなくて、つって。で、僕なんかセリフもなんかよくわかんなくて、尺台がないとやっぱちょっとなんか、講談師だからってなんか変な感じになっちゃって、だったら尺台置いてやればいいさ、って言われて。参考にならない。上条さん面白い人なんだよ。大丈夫さ、つって。その後にさ、監督がそろそろ、白山さん、来てください、みたいな。もう呼ばれるかも怖いよ、もう。うわ、どんな感じかな。でも、白山さん多分、まあ、ね、まだ慣れてないと思うんで、役にね、入っていただきたいと思うんで、まずはね、佇むシーンからお願いします、みたいな。重藤、お前、自分の実生活でお前、佇んでくださいって言われたことないだろう。佇むがわかんないわけ。どうやってやればいいのか、みたいな。で、俺、頭に浮かぶのは、まあ、流玉の講座だけなんだよ。なんであの人あんな上手いんだろう。なんであんなすごかったのかな、って。白山さん？白山さん？はい。あ、すいません。つって、なんか飲み物の紙コップを持ちながらこう、佇んであのベンチをっていう、ね。で、その、牧田スポーツさんが主演だから、牧田さんがいるのを想定して、牧田さんがいろいろやってるみたいなのを想定しながらこうやって紙コップで飲むんだけど、あ、ちょっとすいませんみたいな監督に言われて、なんですって言ったらさ、その紙コップがさ、あるホテルからなんかパクってきた紙コップで、そのなんかそのホテルのロゴが思いっきり入ってたらしくて、あ、ちょっと裏返しにしてくださいみたいな。流玉の講座すごかった。俺はその紙コップのロゴカメラに向けちゃってるから怒られてる。この差は何なんだろうなんて思いながら、よーいだっつって佇んでんのよ俺、下向いちゃったりして、はい、よかったっす、佇んでました、流玉師匠のおかげ、佇んでた、下うつむくがのタイミング、紙コップをこうやって飲むタイミング、よかったですよ、佇んでましたつって次セリフの芝居、食堂行くんだよ。したらさ、もう、新しく武蔵大学の食堂って熊健吾さんが、もう最新で作ってる食堂なんですよ。まあ、とにかく熊健吾作ですから、もう3年経ったら腐ってくっていう。まだ腐ってなかった！綺麗な熊健吾作！で、そこでなんか武蔵のさ、エキストラのさ、大学生とかもいながらさ、いろいろこうやっていくわけですよ。で、いよいよ。上条さんとの絡みのシーンだ。目を見ればいいさ、みたいなこと言ってくれて、私の目を見て芝居すれば、絶対うまくいくさ、みたいなこと上条さん言ってくれんだよ。優しいなと思って。一人の語りはね、講談師だからやったことあるけどさ、掛け合いったら難しいじゃないか。で、俺がさ、その大学のその食堂に座ってん。で、ある子のセリフをきっかけに俺が後ろ振り返って、その件ですがね、っていうふうに、こんな感じでいくわけ。ね？で、上条さんと目が合って、話を始めるみたいな感じでさ、で、いよいよ始まるわけですよ。だ、もうすでにさ、押してんだよ。押してるよ！現場押してるよ！とか言うの。緊張しちゃって、飲まれてるわーって、元カリアさんの会も浮かんじゃって、白山さん、飲まれちゃいけません。緊張しちゃいけませんよ。役の理由を考えてみたいな。俺考えてみたら、でもワンジェンの時に、白山さん CM ですっていうのさ、元カリアさんのさ、俺の CM ですって振り待ってたらしいけど、俺が、普通に CM になります。みたいな。こいつ振りもできない。バカなやつって。やばい、考えたら余計なこと考えちゃう。飲まれてる。よい！あっ！つって。で、後ろ振り返って。それけ、あっ！すいません。セリフ忘れました。早かったし！押してるよ！ 押してるよ、押してる。やばい、俺のせいで、ただでさえ押してんのに。噛んじゃった。上条さんの顔を見てない。よい。だって。その件だけど。で、いよいよ上条さんの目を見ようと思って、最初目合うんだけど、喋ってるうちに上条さん目そらしたんだよ。俺上がっちゃって目そらされたから、セリフ出てこなくなっちゃう。はい、カッ！押してるよ！押してるよ！七八回の NG！ ブスでやる気のない俺、流玉みたいになりたいのに、気づいたら映画を撮ってる。流玉が前日、栗橋塾あんなすごい講座をやった後、俺は大根演技で、タッチ！俺は何をやってんだ。俺は何をやってんだよ。でもなんとか、みんなプロだから俺も頑張って、白山さんオールアップでーすなんつって、薬病神消えましたっていう。大変だったな。まあでもね、台本がめちゃくちゃいい台本でね、夢で会えたら、またなんかね、いよいよ公開ってなったら告知しようと思うんですけど、マキタスポーツさんが主演でね、中井由里さんもまたこの奥様役で出てて、まあ、とにかく素晴らしい脚本でこうどう繋がっていくのかな。一応監督はね、白山さん、良かったですよ。なんてこと言ってくれて、試写で楽しみにしてください、みたいなこと言うのよ。ね？だからこれ良くなったんじゃないかなと思って。それでさ、まあ、お好きのスタッフさんがさ、映画のスタッフさんがいてさ、その女性なんだけど、どうでしたつっても、下手すぎてあれですけど、つったら、そのスタッフさんが、白山さんの、佇んでる演技良かったです。それだけかい！セリフダメだったんじゃん！佇んでるとこ何にも喋らないよ！流玉のこと考えてただけだよ！それが良かったって。まあ、言ったな、これやと思って。まあでもいい映画間違いないんで、皆さんぜひご覧になっていただけたら幸いです。武蔵大学70周年記念映画夢で会えたら、公開になったらまたお伝えします。 CM です。問わず語りの神田伯山。
名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年もリクエストスペシャルで開催決定。リクエスト曲を中心に選曲された特別プログラムで送るフォレスタファンと共に作る1日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサート年末リクエストスペシャル2025 in 文京は12月22日月曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは9月1日午前10時に一般発売です。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、で先ほど私がですね、蜃気楼流玉師匠の芸に関してプレステ4ぐらいすごいって言ったんですけど、最新はプレステ5だそうです。慎んでお詫びを申し上げます。何も知らないっす。僕もですね、ファミコンからスーファミぐらいに、最終的にニンテンドー64ぐらいの芸を目指して、それが70代ニンテンドー64の 3D マリオで、あれぐらいまでいければいいかなっていう。もうその頃流玉師匠プレステ8ぐらいまでいってると思うんですけど、辛いね。まあそういうわけで、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そしてアップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージックなどでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。歩こうの川を行く。
TBS アナウンサー佐々木舞音です。 TBS アニメの注目作品を紹介するマンスリープログラム、アトロクアニメエクストリームジョブ。今回取り上げるのは、陸上競技の世界で 100m というわずか10秒間の一瞬の輝きに人生をかけた人間たちの栄光と挫折、情熱と狂気の物語。漫画家魚戸さん原作の劇場アニメ 100M、ゲストに岩井沢健二監督をお迎えします。放送はアトロク2の中で9月1日月曜日夜9時5分頃からポッドキャストでも配信します。
TBS ラジオ。 大昆虫展 in 東京スカイツリータウン。昆虫と地球とみんなの未来は9月1日まで毎日開催中。10時です。